防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 手嶋千尋です。防災フロントラインでは災害が起きた時に皆さんに役立つ情報をお伝えしています。12月に入り2024年も残り1ヶ月を切りました。新年に向けて防災グッズの見直しも忘れずに行ってくださいね。さて、今年8月に気象庁から発表された南海トラフ地震臨時情報。この南海トラフ地震臨時情報が出た時、私たちがどう受け止めたのかという視点での調査が進んでいます。今朝は私たちがどのように情報を受け止めたのかお伝えします。政府の地震調査委員会委員長で南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会の会長でもある東京大学平田直志名誉教授のお話を交えてお伝えしていきます。平田さんによると、8月に南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が出た時の私たちの行動について、このような結果が浮き彫りになったと話します。
東大の情報学科の関谷先生という方がインターネットを使って調査したんですが、この臨時情報は地震予知の情報、もうすぐ地震が来るんだっていうことを、それを国が言ったというふうに思った人が半分以上いたんです。それはそもそも違うんですけれども、仮にそう思ったとしてですね、思ったにもかかわらず何か具体的にやったっていう人は半分もいなかったんですね。何もしなかった、つまりきちんとした備えができなかったということなんです。
水や食料の備蓄確認を行ったのはおよそ 21%、 避難場所や避難経路の確認をした人は 6%。 つまり南海トラフ地震臨時情報が出た時に何もしなかった人が非常に多かったということです。巨大地震注意が出た場合の正しい行動として、まず避難場所、避難経路の確認、家族などとの連絡方法、待ち合わせ場所の確認、家具の転倒防止、水や常備薬などの備蓄の確認などがあります。再び平田さんのお話です。
本来この情報はどういうことを目指したかというと、もともと南海トラフでは地震の発生する可能性は高いと言ってたんですが、1週間にするとそれは 0.1% の確率だったんですね。普段南海トラフの監視領域でマグニチュード7以上の地震が起きたらば 0.5%、 0.4%、 そんなに高いわけではないんですね。でここが難しいんです。 0.5% だから無視していいとは決して言ってなくて、 0.5% ですから普段やるべきこと、普段からの地震への備えを再確認してくださいというのが最も重要なメッセージだったんですね。本来ここがなかなか通じてなくてですね、海水浴場を遊泳禁止にしちゃったりした人もいたわけですね。
内閣府は自治体と議論をしながらガイドラインの改善も含めて検討を進めています。臨時情報が発表されたときに何をメインに呼びかけるかなど、どの部分を丁寧に伝えるかを検討しているということです。防災フロントライン、手嶋千尋でした。